大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月1レギュラーの三浦淳さん、電話でのご出演です。
はい。
三浦さん。
あ、どうも、よろしくお願いします。三浦です。よろしくお願いします。
スタジオに、仏像の写真集があるんですけども。
そうなんですよ。今日ちょっとそのお話をしたいんですけども、
はい。
僕も、見仏記っていうのを、見る仏の記録って書くんですけども、はい、それは、雑誌で連載してたもんで、もう今から25年以上前に、伊藤聖光っていう人と二人でお寺を回る、僕がイラスト担当で伊藤さんが文章を書く本をずっと出してもう25年ぐらい経つんですけども、その後に、関西テレビの方で、テレビ見物記っていうのが始まりまして、それももう20年以上経ってるんですけども、
すごいですね。
もう年に2回の収録で大阪とか関西方面に、はい、行ってるんですけども、今回このコロナのことで、それが結構ままならぬことになり、あっの方もお坊さんもシールドをつけて、で僕らもシールドをつけて、手をちゃんと洗って、ソーシャルディスタンスっていうのを取って、お寺に行って仏像を見ませんかとは言われたんですけども、さすがにどうかっていうところで、もうそのお寺でシールドつけて仏像を見てる状態っていうのがね、ちょっと結構こっち喋らなきゃなんないもんで、テレビ結構難しいなっていうことで、今回今年の収録は延期になっちゃったんですけども、その間にですね、そこに今届いてると思いますが、
はい、
グッとくる仏像ご当地仏真正面っていう本出したんですけども、
立派な写真集ですよ、はい、オールカラーの
これね、
面白い。
以前にもここの出版社でグッとくる仏像っていう、この写真集をプロデュースみたいなことを僕してたんですけども、それの第2弾でこの写真中見てもらったら分かると思うんですけども、仏像を撮る写真家の方が、いろいろなタイプの方、おられるし、いろんな方の写真集って僕いろいろ買ったりしてきたんですけども、やけにパキッとこう、写ってませんか、この方の
仏像がすごいよく分かる、仏像だけが、
すごくよく分かるというか、パキッとしてて、多分それライティングとかそういうことがすごく凝って写真撮影に臨まれてるっていうのが写真一枚でも分かると思うんですけども、この方ホアシさんっていう随分僕より年上の方なんですけども、その方昔広告の写真とか撮ってられた方で、ずっと長年仏像写真を撮ってこられた人ではなくて、初めはバイク雑誌のバイクの、撮ってた方だったんですよ。僕今回ちょっといろいろその方と対談をさせてもらっていろいろ分かったんですけども、そのまだバイク雑誌っていうものが日本にまだあまり誕生してない頃に、バイクの、カタログの写真とか、そういうものを任されて撮られたらしいんですけども、やっぱりメタリックなもんで、やっぱりライティングが多分勝負なんだと思うんですよね、そのピカッとキラッとした感じ、それをずっとバイク雑誌で、先駆けのように撮ってこられたカメラマンが、10年ぐらい前から仏像の写真を撮りになるようになって、だから見てもらっても分かるように、なんかバイク雑誌のね撮り方のテイストなんですよ。 パキッとしてるっていうか、うん、分かりやすいし、すごくなんかあの今までの仏像の写真の資料的な写真の撮り方とか、芸術的な写真の撮り方とか、いろいろあったと思うんですけども、これは本当にあのその仏像が本当に前に出たようにパキッとして、見てもらえると思ったんですけども、
全部真正面真ん前から撮ってる写真なの で、
いろいろ小学校の時からずっと仏像好きだったもんで、あの土門拳さん の写真集とかいろいろ買ってたんですけども、真正面から だけの写真集っていうのがどうかなと思ってちょっと今回考えて、あの写真をセレクトさせてもらったんですけども、一番初めにお寺に行ってそこの本堂の本尊を見るときってやっぱり真正面から
こう、そうですね、
見ますもんね、
見たいです。
その後ちょっと余裕が出てきたら立ち上がって脇とか見たりして、よく絵はがきとかにもなってる仏像のちょっと横のシルエットとかそういう感じの写真とか見ますけど、一番初めに見る、拝むっていうか拝観する、仏像は真正面なんですよね、でその真正面な写真だけをなんかちょっと仏像のパスポートみたいな本にしたいなと思って、とりあえず真正面に撮られてるものを選んで、それでこの本はあの地方仏っていうか、あの奈良とか京都とかって、まあ、おなじみの有名な仏像以外の写真が随分入っているんですけども、昔はそれ地方仏って呼んで、まあきっと奈良とか京都とか都があったところを中心にそれ以外を地方って呼んでたんだろうけども、それはどうかなってずっと思ってたんで、これご当地キャラ的な感じでご当地仏と呼ぶのはいかがなもんかなと思って、ご当地仏真正面っていうので、ちょっと写真集を出してみたというやつなんですよ。
これなんとラジオ機の方5名様にプレゼントしてくださるということなんで、
ぜひともこれね、ちょっとあまりご覧になったことないパキッとした仏像の写真っていうのが、結構心に来るものがあるんですよね。
すごいですね、黒バックで後ろ真っ黒で仏像だけがっていう写真が何枚か、
多分バイクですよね、バイクの写真ですよね。
じゃあのご希望の方は三浦さんの本希望と書いて今すぐメールかファックスでご応募ください。
ぜひとも、
メールの方はゴールデンアットマーク joqr.net、golden アットマーク joqr.net、ファックスの方は東京 03-5403-1151、 東京 03-5403-1151 にお寄せいただきたいと思います。エンディングで当選者を発表しますが、
ありがとうございます。
ある種真正面からドーンとどの仏像も撮ってあるので、なんというか人間のこう C があまり入らないというか、
そうなんですね、
その仏像の個性がそのままダイレクトに見るものに
だと思うんですよ、
伝わってきますよね。
そう見えると思うんですよね。
顔がよくわかる、こんな顔つき、顔違うんすねと思って、それぞれが、
やっぱりライティングもあるんで、全然全くお寺もそうですけど、夕景に行くときとやっぱり昼間って、あそこのお堂のスリットみたいなとこから差し込む光で、表情って変わっていくもので、多分でも仏師っていうか仏を作った方は、まあ、真正面から拝むまれるものとして作ってあるので、これが一番正しい見方だとは思うんですけど、今なかなか京都とか奈良とか行けないもんで、こういうの見て、また今度実際に見られた時との違いとかっていうのも、思われたりするのも面白いなとは思って出るんですけどね。
三浦さんおっしゃったように、もう表情からフォルムから、もうまさに千差万別、仏像ってこんなにいろんなパターン種類があるんだなっていう感じですよね。
国宝とか重要文化財っていうのは、まあ、人が決めたことですからね、だからこんな中で、まあ、地方のそのご当地仏の中で まあ、木宝を見つけるっていう、僕の宝、国宝じゃなくて木宝を見つける仏像の旅がいいんじゃないかなって僕はすごく昔からちょっと思ってるんですけどね。
あの連綿と歴史をこう積み重ねて仏像って作られてると思うんですけども、はいはい、最近の方も仏師の方って新しい仏像を彫ったりとかっていう動きで
あります
あるんですか。
あります、あります。大きいあの巨大仏もあの誕生してますし、うん、あのまたきっとそれもあの年月がまた経てば、うん、なんか人ってあのちょっとこう古びてくるとぐっと仏像みたいな気になるけど、うん、ね、仏像はどんどんまだ未だに誕生してますんで、
あの三浦淳さんにとってその時々でこう恋焦がれる仏像がこう移り変わっていったりするってことあるんですか。
僕あの小学校の時はその京都府の浄瑠璃寺っていうとこの吉祥天像っていうのにも恋しちゃって、ちょっとどうかした発言を友達にして
この本にあります、この本には載ってない、
これには載ってないですね。浄瑠璃寺はこれは載ってないですけども、それすごい綺麗なお方で、だからまあなんかあの仏像には綺麗とか美しいとかそういう表現っていうのは後につけられたもんであって、まあさまざまなその仏師の人のまあ思い入れとかその仏教の教義とかが入ってるんで、だから国宝とか重要文化財では測れないものなんですよね、そもそもね。
これいろんな表情もいろんな太ってたりいろんな顔があるんですけど、
そうなんですよね。
これ誰かが このモデルみたいな人間がいたってことなのかね。
多分そのもともとは、インドからの、ね、フロムインドですから、あれですけど、多分その土地土地であったんだと思いますよね。それで、京風ラーメンみたいな、その土地土地の風味を加えた、顔とかにはなってるんじゃないですかね。
じゃないとこんないろんな顔になってるのが不思議だもんね。
そうなんですよね。モデルっていうか、まあ、お釈迦さんは一人ですからね、その土地土地でまた違ってきてるんですよね、顔がね。
京都とか奈良とか有名な仏像がいっぱいあるところではないところのご当地仏の写真っていうことですけど、
最高ですね。そこまたね、なた彫りって言って綺麗にこう彫り上げた仏像の上からなたで横にね波状のこう鱗みたいな入れてる仏とかいるんですよ。それ多分神仏集合のこともあって、木であるっていうことを何か強調してる手法であったり、なんかいろんなそのただ単に金箔塗って綺麗にするだけではないいろんな変遷の時代があったっていうのが、写真とか見てると分かってくるんで面白いんですよね。
言葉悪いかもしれませんけど、あんまりメジャーじゃない仏像さん大集合ってわけですよね。
そうですね。
それでもこんなに素晴らしいものばっかりってことは、どれだけこう懐の深い世界なのかっていうのはよくわかりますよね。
なかなかそのご当地仏ってそういう大ぴらにこう紹介されることって結構なかったもんで、そういうことで再発見みたいなこともねできるんじゃないかなと思うんですけどね。
飽きないですね。大竹さんなんかさっきからさ、一言も喋ってない
見ちゃって
喋っただろ、
真正面だから目が合うんですよね。
そう面白いの、
そうなんです、
もうすごいの、
うん、
面白いの、見ちゃうの、
ね、なんかズームで対談してるみたいに顔見ちゃうんですよね、やっぱ
面白い。
その木でナタみたいなやつもね、なんか表情があるね。
ありますよね。それはなんか上手い下手とかそういう次元じゃないものですから、
はい、
すみません、ちょっとお時間が来てしまいました、ありがとうございました、
これ豪華だよ、でもね、
月1レギュラーの三浦淳さんでした。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。